皆様、おはようございます、今オリーブの、会では、聖書の手紙、まあ、手紙といっても指針ではなくて、教会に、書き送られた、そして、一つの教会から、他の教会へと慰めと励ましと、またそれぞれ抱えている課題の解決のために書き送られた手紙が聖書に収められています。その多くはパウロという方が、彼はキリスト教の最初の宣教師で、ヨーロッパ、また超アジア、今のトルコですね、この地域にキリストの救いを広めた方ですけれども、この方がテサロニケという町の教会に書き送った2つ手紙があるんですけれども、その2番目の今日は最後を見るところになっています。最初に聖書を読むっていう箇所ではないんですけども、ここに彼が最後のまとめとして告げている言葉を見ていきたいと思うのです。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれていまして、後ろの方が新約聖書ですけども、後ろの方の416ページ、両肩にはテサロニケ人、また人と読むんですけど、テサロニケ人への手紙第2とあります。そして、聖書はもうご存知と思いますけど、太い、数字、大きな数字が小、そして、各行の上に、小さな数字が、これは節と言われてて、最初はなかったんですけども、どの箇所かということを、開きやすくするために、ある方が、つけました。そして今に至ってます。世界共通なんです。この、3章の12節から、18節までの、ところを見ていきたいと願っています。特に、パウロの祈りの中にあります16節に平和の主とあります。平和の神が平和を与えてくださるようにという祈りを中心に、神様の恵みを見ていきたいと願っております。ではこの箇所を拝読させていただきます。テサロニケ人への手紙第2、12節から18節。そのような人たちに主イエス・キリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。兄弟たち、あなた方はたゆまず良い働きをしなさい。もしこの手紙に書いた私たちの言葉に従わない者がいれば、そのような人には注意を払い、交際しないようにしなさい。その人が恥じるようになるためです。しかし、敵とはみなさないで、兄弟として諭しなさい。どうか平和の主ご自身が、どんな時にも、どんな場合にも、あなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共にいてくださいますように。私、パウロが自分の手で挨拶を記します。これは私のどの手紙にもある印です。このように私は書くのです。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共に ありますように。聖書の話を始める前に短く祈らせていただきます。天の父様、今日の一日を迎えることを許されましてありがとうございます。またあなたの書き送ってくださいました言葉、聖書を共に愛することを許されましてありがとうございます。また初めての方も迎えることを許されましてありがとうございます。世界中で1000年以上も読み継がれてきました、この聖書の言葉を私たちが共にいただいて、日々の歩みの指針とし、また慰めと励ましと救いとしてくださいますようにお願いいたします。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。初めて読まれた時には、何だろうかという文章ですけども、この内容に入っていく前に、どんな状況かということを短くお伝えしたいと思います。テサロニケ、小アジアの町ですけども、そこに、パウロはキリストの救いを伝えようと、しましたけども、皆さんね、ユダヤ人たちが反発をしまして、町に騒ぎを起こしてしまいました。そのために落ち着いて滞在することができなくなって、早々にこの町を立ち去ることになりました。しかしながらテサロニケの町でイエス様を信じたばかりのクリスチャンは共に集まって教会を築き、そして力強く働くようになり、近隣のみならずこの小アジアやまたギリシャの地域でテサロニケの教会は素晴らしい神様の恵みにあふれているという評判を得ていきました。しかしながらこの教会、また地域の教会に混乱が起こったのでした。それはやむを得ない事情もありました。パウロは短期間しか滞在できないために聖書の教えを十分には伝えられなかったんです。その中で今落ち着いて仕事をしと12節にありますけども、落ち着いて日々を歩めなくなった人たちがいました。聖書にはやがて、イエス・キリストが、信じた人たちを天国に迎えるために来られる、その時はいつかはわからない、また、来られる時を待てなくてと言いますか、寿命が来てしまって誰でも命の限りはあるんですけども、待てなかった人たちは大丈夫だろうか、そういう不安が生じ、またある方たちは実はもう来てるんだという噂を流したり、近々来るという噂を流したりということで、自分たちは大丈夫だろうかと とそのことが不安になった人たちがいて、日常生活が手につかなくなったり、また噂が噂を広まってしまっ、教会がお付きを失ったということがありました。そのことに対して、大切なのは日々堅実に、今までと変わらない生活をすることです。まあ、そう、パウロは、確認するために、この二つの手紙を、様々な教えとともに書き送りました。まあ、ということで、今開いています、三章の下の段十節以降、働きたくないものは食べるな。また、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たち、そのことを聞いて心配してます。そして、落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。つまり自分の生活がままならなくなったから、まあ、普通に生活できるのに働けなくなって困ったらって、ね、人を頼ったりという人たちがいたということです。クリスチャンの、信仰でも、まあ、混乱すると、日々の生活に、害することがあります。まあ、どんな良い教えでもですね、間違って捉えてしまったら役に立たないんです。また、もう一つ問題がありまして、正しく捉えても行えなければやっぱり役立つことができないということがあります。で、聖書の救いはもちろん正しい健全な教えなんですけども、正しく受け止め、また正しくこの変わらない聖書の言葉を受け止めれば役に立つんですけども、まあ、そういう意味では他の、教え、他の宗教でも良いことたくさんあります。各民族地方独特の文化や教えがあり、まあ、そこでは聖書の教えに基本的にはかなっていると思いますね。ここの教えはまさにそうで、真面目に堅実に働きなさいと、まあ、これはどの宗教でも教えていることだと思います。また、争い事を起こさず、互いに大切に、尊敬し合って平和に暮らしなさいということもその通りだと思います。共通していると思います。ただこの紀元前1500年、遡ればさらに昔からですけれども、培われてきたこの教え、そしてただイエス・キリストだけが救い主だと言っている、キリスト教の教え、聖書の教えは正しい生き方を教えて、それでおしまいではないというところが他の宗教と異なっています。正しいということも人はある程度は判断しても誤ってしまいがちだと。また良いことが教えられても行う力がない、むしろ 道を外れてしまう。これを、人は先祖から生まれつき受け継いでしまっている。このことはどんなに教育を施しても、どんなに努力しても、また社会を改善しても、社会はそのまま維持しているのは人間ですから、良くすることも限界があり、そしていつの間にか悪の道に陥ってしまう。それを人の努力では解決できない。そのことを歴史の中で明らかにし、しかし神様は解決を、救い主を送ることによって与えてくださるという予言が何千年にもわたって与えられ、その救い主こそクリスマスでお祝いする馬小屋で誕生した神の御子イエス・キリストだと、教えています。そしてこのキリストは神が人となられたお方、本当の神様はこういうお方だということを身をもって示しました。正しくて清いだけでなく、愛にあふれ謙遜であるのが本当の神様だと。私たちを大切に思い、そして私たちのために仕えてくださる。私たちと恐るべきお方なんですけど、分け隔てなく関わってくださり、むしろ低くなって仕えてくださる方だ。しかし人々はあまりにもこの方が正しく清いので、特に当時の教師たち、宗教指導者たちは自分たちの足りなさが、また汚れた部分が、罪深さが、この方がいると明らかになってしまうので、やがて目の敵にして排除しようとしました。それが十字架です。しかしながらこの救い主が人々から嫌われ、蔑まれて死刑にされるということがあらかじめ予言されていました。その通りになりました。神様に対する、救い主に対する最もひどい行いを予言されている通り、何の抵抗もせずに、正しい方であるのに人間の都合だと言ってですね、最もむごい十字架刑にしてしまいました。しかも、拒もうと思えば拒めるのに、拒まずに身代わりに人々を取りなしながら十字架で死なれました。それは神様がまず罪を許すためでした。そして十字架の3日目に死者の中から復活されたイエス様は、私たちの代表、身代わりとして罪と死の罰を代表して受けて、そして私たちがそれを受けなくていいようにしました。さらには罪と死の罰を受けても、それで滅びてしまうんではなく、それに勝利して永遠の命を持つものとして蘇られました。そしてそれを信じる者にすべて代価なしに与えると約束されました。その約束を信じたのが クリスチャンたちです。あまりにも途方もなく虫がよくて、こんなことがあり得るんだろうかという戸惑いもありますけれども、聖書の何千年にもわたるご計画の中で、あらゆる方法であらかじめ示されたことが成就し、そしてこの約束の通りになることを先に信じた者たちが身をもって証しして、そして全世界に広まり続けているというのがキリストの救いです。さて、この救いをいただいたクリスチャンたちが、イエス様が天国に迎えに、天国から迎えに来られるということで混乱を生じたと。それはクリスチャンたちにとっては一大事です。私たちの日々の生活の中で手に負えないこと、そして落ち着いていられないことっていうのは、ありますね。特に、地震や、火事や台風、そして、ようやく収まり、生活が正常に戻りつつありますけども、世界的な感染症が広がった出来事、そしてこの感染症は理屈が分かってもどこからうつるか分からないという不安があります。完全に防ごうと思ったら生活が成り立たないということがあり、私たちは様々な点で苦しんだかと思います。そんな状況の中で、私たちは絶えず危険はあるんですけども、でも大丈夫と言って歩んでいけるにはよりどころが必要だったかと思います。どうすれば安全、どうすれば重篤化しないでこの病を越えることができると。そして私たち自身にはどんなに若くてもやがて年を経て、また若くても分かりません。どんな病や事故で命を落とすかわからないという危険が絶えずあります。そして、聖書は告げています。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。世界を作られ、人類を作られた神様は私たちに自由を与えるとともに、やがて、苦しみも病も涙もない、天国に迎えるための備えとして、この地上の生涯を各自に与えました。そして、神の前にふさわしいものでなければ入れません。そうしなければいつまでも苦しみが続くからです。あってはならないものは罪です。それは、共に一致できない。愛と信頼の関係を築けない状態と言い換えていいと思います。人間同士ですと罪ある者同士も仕方ないって言えば仕方ないんです。我慢するしかないんですけども、そのためにいろんな辛い出来事が起こります。 神様は罪のないお方です。この方と共に一致して歩めるかといえば、どんなに貧困法制な方でも無理です。ですからキリストはすべての私たち負うべき罰を身代わりに負い、そしてご自身の命、尽きない命と罪のない清さを私たちに与えて、私たちを神と共に平和に歩めるように救ってくださる約束をされたのです。そして落ち着いて生活しなさいと。なぜ落ち着いていけるか、避けられない困難はありますけども、最終的な解決は天国にある。そして今地上で誠実に歩むことが、この最終の希望や救いに関わってるんだと。神様は私たちの歩み一つ一つを見て、誠実に忠実に歩むことを覚えてくださり、報いると言ってくださってるんです。確かにいろんな困難があります。でもその困難を通して私たちは各自の進化を発揮できるんですね。神様にあって喜ばれるように歩んだことは何一つ無駄とならないと約束されています。すべてのことを良かったと言えるようにしてくださる。まあ、日本のことわざでは、雨降って地固まるとか、あるいは、親の、苦労は勝手でもしろとか、悪い良ければ全て良しとか、まあ、いろいろありますけども、困難があっても、それを通して、かけがえのない、関わりや、また、訓練もいただいて、私たちは成長していくんです。神様は試練の中で守ってくださると教えてくれています。ですから3章13節に、兄弟たち、あなた方は絶え間ず良い働きをしなさいと、こう勧められています。そして14節には、もうこれは正真正銘の神様の教えなんですけど、それを聞いていながら従わない人たちもいます。そういう悪い道に巻き込まれないように注意し、また必要な距離を置くように、これも最もなことです。私たちの責任は自分自身の関わりの部分だけです。他の人の部分に、干渉したり、また影響されすぎてはいけない、適度な距離を保つ必要があります。こうして、巻き込まれないようにすることで、誤った道にある方たちが恥じるようになるためですとあります。誤った道に、取り込まれてしまったら共倒れになってしまいます。もちろん一時苦労を負う必要があるかもしれません。でもそれで潰れてしまったら元も子もないのです。ですから私たちは、正しい距離を置いて落ち着いて生活するようにしましょう。ただし確かに害を受けてしまうこともあるでしょう。でも 敵ではありませんと。神様は、ご自身に逆らう人たちもなお愛しておられます。忍耐しておられます。誰にでも過ちはあります。私たちもそのような時から時に人々に注意されたり、また助けていただいて回復したことがあるかと思います。親の恩もたくさんあったと思います。ですから敵とは見なさないようにとも注意しています。こうしてこの手紙は結論の方に入っていきます。16節をもう一度目を止めましょう。どうか平和の神、平和の主ご自身がどんな時にもどんな場合にもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共にいてくださいますように。そうパウロは祈りました。平和、聖書の言う平和は日本で言う平和と少しニュアンスが違うと思います。平和というのはトラブルや争いがない状態が平和と、平穏無事っていう意味ももちろんあるんですけども、何もとごとも本当であればいいという以上の意味がありまして、聖書が言う平和は全てがふさわしい状況にある、幸いな状況にあることが平和なんです。これでいい、よかった、いいねと言える状態が平和です。ただ人間社会ではともすれば、ある人はこれは最高と言いながらそのとばっちりで他の人が迷惑しているということが往々にしてありますね。そして平和のためにと言ってトラブルが起き、また平和のためにと言って戦争が起きます。これは真の平和ではありません。神様は真の平和をもたらそうとしておられます。そのために裁きもあるのです。この平和の主、聖書で主とありまして、主って何だろうかと私も思いました。これ神様、聖書の神様のお名前が主なんです。私たちの、主人として、しかも、横暴な主人ではなく愛と知恵と力と憐れに満ちた主人として世界を治め、そして私たちを治めてくださるお方という意味が込められています。元の意味はあってあるものという意味です。すべてのすべてであられるという意味の言葉です。日本の神様では役割分担というのがありますけれども、聖書の神様はすべてにおいてこのお方が唯一だと告げています。このお方がどんな場合にもあなた方に平和を与えてくださいますように。これはトラブルがないという意味での平和ではないことを先ほど告げましたけれども、私たちはまだ 完成に向かっています。ゴールに向かっています。そして幸いなゴールに向かって進んでいることが私たちにとって平和なんです。道がそれていますと平和じゃないんですね。完成に向かって進んでいることが今与えられている平和です。ですからあなた方に平和を与えてくださいますようにというのは、具体的に日々に当てはめると私たちが、いろんな困難のある中でも希望を持って正しい道に向かって歩めますようにという意味です。そして主があなた方すべてと共にいてくださいますように、存在するというんでしたら神様は世界に満ちていらっしゃるのでどこにでもいらっしゃいます。でも人間関係でもそばにいてもですね、隙間風が吹いているという状態があるように、意思疎通、そして共に心を合わせて一致して歩めるという状態が崩れていると、それは共にいることになりません。神様は常に私たちを愛して力強く憐れみを持って臨んでいらっしゃいますけど、私たちの心がよその方を向いてしまうことがあります。自分勝手なことを願ったり、また信頼しなかったり、期待しなかったり、また従わなかったり、それではせっかく神様が助けて祝福しようと思っても私たちが拒んでしまうので、それを満喫できません。私たち自身が神様が共におられることを感謝し喜んで歩めますようにという願いです。そして17節18節は最後の挨拶です。当時手紙を書き送るときには自筆というよりも口述筆記のことが多かったです。パウロはいろんな混乱に巻き込まれて、自分の手ではあまりうまく字が書けなかったようです。今古文書が残っていますけども、大変きれいに書かれています。専門の技量を持つ方がいたからですね。手書きでまるで印刷のように書かれていますけれども、公文書としてそのように書いてもらっていました。でもサインは自筆なんですね。でパウロは独特の字で大きく最後の挨拶を書いていました。そしてこの字は真似れなかったようですね。巧妙にやってもですね、それを通して本物であることが証明されていました。そしてパウロが自筆で書いたのはこの言葉でした。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。神様の恵み、恵みというのは与えられる価値がないものに純粋な好意を持ってプレゼントすることです。私たちは神様に恵んでくださいとは言いますけども、それを受けるような価値のないものです。でも豊かな愛によって神様はキリストを通して恵みを与えてくださいました。キリストご自身が 恵みとも言えます。神の御子は世界と私たちの幸いのためにご自身すべてを捧げてくださるお方です。捧げてくださったお方です。私たちの身代わりに苦しみ、命を犠牲にするまでしてくださったお方です。このあらゆる恵みがあなた方すべてと共にあるようにと、これがあれば他にどんなものもいりません。すべての良いものはキリストを通してきますので、そのことを私たちが期待し求め、また忍耐して待ち望んで忠実に歩んで約束の祝福をいただけるようにと願っています。この祈りを祝福の祈りという意味で祝祷といって、いろんな手紙に書かれています。そして実は聖書自身、聖書全体がこのために神様の導きによって書き送られた書物です。聖書の最後に何と書いてあるか、黙示録、ヨネの黙示録、聖書の一番最後のところを開いてみていただけますが、519ページ、黙示録は難解な書物なんですけど、大切なことは分かりやすく書いてあります。聖書の結論、結語はこれです。20節はしかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てくださいと、キリストと生徒たちの結びつきを明かしします。そして最後の言葉を読み出します。21節、主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。このために聖書が書き送られ、信じられ、そして今も伝えられています。神様がご自分の命をかけた救い、そして祝福を得ること、これこそが私たちの最終的な平和です。生まれてきてよかった、生きていてよかった、今日一日感謝しますと、どんな状態でも言える神様の祝福です。ぜひこのキリストの恵みをすべての人が受けてほしいのです。そう神様が願っておられます。ぜひ受けるまで求め続けて、そして受けたら完成するまで共に励んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、今日はキリストの平和があるようにと、その祈りを中心に見てまいりました。私たちの日々はどうでしょうか。計り知れない驚くべき祝福を私たちに与えようとしておられる主なる神様を私たちが共に知ることができますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。